サポーテッドバイ明治ブルガリアヨーグルト。
皆さんこんばんは。スキャンダルのボーカル春菜と、
ベースのこもみと、
ギターのまみと、
ドラムのりなです。
ということで今回はひたすらメールを読んでいきたいと思います。
はい、
ピンク嫌いさんからです。
はい、
スキャンダルの皆さんこんばんは。
こんばんは。
メッセージを送るのはキャッチアップをすべて聞き終えてからだと勝手な使命感があり、はい、シャープゼロから最新回まで聞き終えましたので今回初めてメッセージを送らせていただきます。サイレントリスナーです。
ありがとう。
シャープゼロから最新回まで聞き終えてどうしてもスキャンダルの皆さんに言いたいことがあってメッセージしました。
うん、
それは手に持ちたいカタカナは目です。
そういうことあったね。
どうしても言いたかったのでサイレントリスナーを卒業させていただきました。
はい、
大野さんにガハハと笑っていただければ幸いです。
あ、
カラオケナイトに参加いたしますので楽しみにしております。読んでくださってありがとうございました。
ありがとう、
ありがとう。
理由が聞きたかった。
確かに、ね、名
前はでもめっちゃわかる。
あ、なるほど。
そう、指をそれぞれ
の、なるほど、ね、そういうことね。
持ちやすいね。
なるほどなるほど。
手裏剣みたいな、
うん、正しいね。
なるほどね。すべて聞き終えてから送りたいって思った。なるほどね。
本当に聞いてくれたっていうことがね、うん、それだけで伝わります。はい、ゆいちゃんです。
ありがとう。
スキャンダルの皆さんこんばんは。
こんばんは。
小学校教員をしているものです。
ヘイティちゃん。
キャッチアップが始まってすぐの時、当時学生だった私は教員採用試験を受けますというメッセージを送って読んでいただきました。さすがにメンバーの皆さん覚えていないと思いますが、そんな私も社会人になってもう4年目に突入しました。そしてこの4年間で私がスキャンダルのファンであることが同僚に知れ渡るようになってきています。先日勤めている小学校で運動会がありました。準備の際に放送担当の同僚から競技中の BGM としていい曲がないかと聞かれ、ファンファーレを紹介しました。当日運動会のクライマックスとして一番盛り上がる代表リレーの最中に流してくれました。曲の疾走感と歌詞がリレーにぴったりで運動会をさらに盛り上げてくれました。スキャンダルのファンであることが私のアイデンティティになっていることがとても嬉しいです。いつも人生を豊かにしてくれるスキャンダル、これからも応援していますということです。
ありがとう。嬉しいね。
確かにレースをイメージして歌詞書いたからリレーはぴったりかも
ね。
うん、
景色が想像できるね。可愛、いね。
代表リレー懐かしい
ね。あったよね。
あった。
選ばれたことはないですか皆さん。
あ、 もちろん走ってましたよ。
走ってました。
はい、
足速い人だった。
走ってた、走ってたな。小学校の時はね。
楽しかったな。運動会、
運動会楽しい。
今絶対やばいよね。季節変わってもさ、
暑いよね。
ちょっとずつずれてるんだよね。
あ、まだまだ
揺れてるのか。5月6月とかぐらいになってる。
あ、そっかそっか。私ん時多分10月ぐらいだった気がするけど。
10月とかだったね。
イメージだった。
でもそれでも日によってはね、
暑い日あるからね。
夏ぐらい暑い時あるから、
うん、
気をつけてくださいね。
うん、
はい、じゃあ次です。ジオンさんからです。
ありがとう。
スキャンダルの皆さんお久しぶりです。ブラジル編でメールを送らせていただいたジオンです、
うん、
今回はただの報告です。ブラジル編の時スキャンダルがいるおかげで日本語を勉強し始め、そしてブラジルの大学で日本語教師になりましたとメールしましたが、今年の4月に転職しました。そしてなんと日本に来ました。今からは山梨県で国際交流員、つまり公務員になりました。教師の生活を卒業するのはちょっと寂しいけど、これから新しい国際交流員の生活も楽しみにしています。ブラジルと日本の架け橋を務めるのは仕事だけではなく、もちろんスキャンダルのライブにも世界の裏側からの力を背負って参戦、叫んだり踊ったり、ブラジルのファンみんなの分ライブ全力で表現したいです。地球裏側の友人たち任せてください。引っ越ししたばかりでいろいろ慣れていないためルミナスツアーに間に合わなかったけど、これからまた近くでスキャンダルを見られる日が来るなんて、まだ夢のような感覚です。 言葉で伝えられないぐらいの幸せということです。
ありがとう。
すごいね。
ね
え、日本ですごいじゃん。素晴
らしい。ブラジルから来て、すごいね。
いっぱい努力したんだな、30時間かけてきたんだな。
本当だよね。
また会えたらいいね、ライブとかで。 ね、
そうだね、地球裏側の友人たち任せてください、
かわいい、かわいい、任せる
任せるね、本当に。じゃあジオンさんがブラジルのみんなにスキャンダルの情報を届けてあげてください、
はい、
お願いします。
頑張ってほしい。あ、ポーチあげる。
あ、そうやん。
そう、なかなかさ、海外のさ、リスナーの方に送れなくて、ポーチとかを、
そうだよね。
そうそうそう、発想の関係でね、でも今日本にいらっしゃるから、送りたいけど、お願いします。
なんとか届けましょう、
ね、山梨に届けます、はい、
ありがとう。
はい、じゃあ次、
はい、カパコさん、ありがとうございます。
ありがとう。
スキャンダルの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
いつも楽しくラジオ聞いてます。ルミナスツアーは日程が合わず参戦できなかったのですが、メンバーの皆さんの SNS やキャッチアップでのリスナーの皆さんの感想メールを楽しみにチェックしていました、実際ライブには行けなかったのでわからないのですが、一番私が気になっていたのは、皆さんのお話からりなちゃんがセンターに来たということです。そこで思い出したのが、数年前の年末の水曜日のスキャンダルで島田さんに占いをしてもらうという企画がありました。そこで確かりなさんがセンターに来るのはありみたいなことを言われていました。今回のルミナスツアーのキーワードになっていた並び、島田さんに占われていたことを意識されてのことだったのでしょうか。気になって気になって仕方ありません。真相をお聞かせいただきたいです、ということです、はい、そういう占いありましたね。確かに今回は一列で、私が真ん中というよりか端っこに、いつもと違う場所でドラム叩いたっていう感じだったんだけど、
ちょっと前に出たって感じだね。
そうだね、私もあ、そういうこと言われたことあったなって思いました。
あれはおもろかったよね、だいぶね。
私は上から登場しろと言われた吊るされて 上から登場 した方がいいということ。
上にいろみたいなこと
今回はね、ライブハウスやったから難しかったけど、はい、ね、ホールツアーの時はぜひやりましょう、
上から、
マミちゃんだけ上から登場
そうなんです
無駄に経費かけて
だからもう素舞台だけど、私が上から登場するというセット
いや、いいと思うな。そう
そうそう、まあ、なんかライブハウスのツアーだったから、なんか例えばじゃあホールみたいにすごくこう演出をしてみたいなライブじゃなかったんだけど、それでもなんかどうにかして楽しんでもらえる方法ないかなっていうのも考えて、ちょっと新鮮な立ち位置でやってみるのはどうっていう話でね、今回の形になったんですけど、なんかファンのみんなもこういつもとは違う見え方で、例えばじゃあリナのドラムプレイがよく見えたとかっていう、なんか新鮮な感じもあったんじゃないかなと思いますね。
でもこうやってあれやね、ライブ来れなくてもいろんな楽しみ方して情報を知っててくれるのすごい嬉しいなと思いました。
それはもう SNS のおかげですよ、
本当に、追いかけてくれてありがとう、
ありがとうございます。で、今メールをたくさん読んでいったんですけど、
はい、
あのところで皆さん、7月8日配信分で出てきた限界オタクっていうワードを覚えてますか？
メールもらいましたね。
そうです、そうです、メリーちゃんが送ってくれたメールに書かれていたんですが、その時にあの話してみたいよねっていう話で結構盛り上がったじゃないですか、メリーちゃんがその好きすぎるものに対して話したりすると泣いちゃうっていう、だからまあスキャンダルの話とか周りの人にするとすぐ泣いちゃうんだよねみたいな話がメールに書いてあったのを、うちらと話したらどうなっちゃうんだろうねっていう話をしてて、それがずっと気になっていたんですけど、今回なんとですね、限界オタクメリーちゃんと限界オタク電話したいと思います。
やったー楽しみ。
さすがにあのスタジオに来ていただくことはちょっと難しかったんですけど、電話してみたらメリーちゃん一体どうなっちゃうの、っていうことで
泣いちゃうかな、
ねりちゃんにスケジュールを分けていただきまして、
う
ん、
ありがとうございます。
電話をつないでみたいと思います。
楽しみ楽しみ。
メリーちゃん。
はい、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
限界オタクやってる？
はい、はい、限界オタクの、はい、メリーちゃんです。
ありがとう。
ありがとう。
メールもね、ありがとうね、
うんうん、ありがとうございます。
勇気を出して送ってもらって、
はい、
あれ旦那さんに、
はい、
スキャンダルの話をすると泣いちゃうみたいな話でしたっけ？
あ、そうです、はい。
それは今も変わらずなん？やっぱり
今も、うん、そのスキャンダルの話をしようとすると、うんうん、すごい泣きそうになって、
なるほどね。
で
そのライブ行った話とかをしてくれてるん？いつも。
そうです、ライブの話とか、うんうんうん、イベント行った時の話とかをしてます。
なるほどね。
改めてさ、はい、私たちにどういう風に出会ってくれたんだっけ？
出会ったのは、うん、少女 S がきっかけ、
うん、
でそこからもう一気にハマってもうずっと聴いてます。
嬉しいね。3枚目のシングルだからね。
当時だからもう10年以上だよね、
うん、そうです、中学生でした。
中学生もう働かれているよね。
そりゃそうね、はい、ご結婚もされて
るね。あらあら、すごいな時の流れは、
うんうん、だしこうやって生活がどんどん変わっても同じバンドをずっと好きでいてくれてるって本当にね、うん、すごいことだから、
うん、
私たちはすごい嬉しいしお話をいっぱい聞きたいなと思うんだけれども、話したら泣いちゃいそうかな、は
い、ちょっと泣くかもしれない
まだギリ大丈夫。
まだまだ今のところ。
逆にさ冷静になるよね、うん、なんか
その人にさ、緊張もあるよね、うん、
人に話すとき、うん、私たちのことを話してくれるときはさ、うん、そのきっと、うん、いろんな思いを伝えてくれてるから、うん、その自分の思い出とかとともに涙が出るみたいなのが、ね、分かるねんけど、うん、本人と喋ってもさ、
そうだよね、
冷静になるわけ分からんし、なんか自分の思いを伝えるみたいなさ、うん、ことじゃないもんね、うん、伝えてもらってもいいんだけど、
ね、
伝えて見てもらっていい？
いやでもさ、だってうちらがやってることやったことをさ、うん、あのまたメリーちゃんがさ、うん、うちらにあのこうでしたってこういうことやってましたってことでしょそれはそうです
って。そうだよね。
最近はいつライブ来てくれたんだっけ？
ルミナスの大阪に行きました。
あ、
最近だね。
2ヶ月前ぐらい
だね、うん、そうだね、
その時はどうだった？結構いい感じに盛り上がった
もう最高で、本当にもうなんか公演中をもう、うん、もうグッとくるし、もう涙が出るし、うん、入ってからももうあのめっちゃバーって話して、
うん、
もうこの曲が良くて、あそこが良くてって、うん、もう涙ぐみながら、話してました。
ちなみにどこが良かった？どの曲が？
最後 あのアンコールでシスターズなのが、
うんうん、
それまであの好きだったんですけど、うん、なんか大人になるにつれてよりその曲が曲の良さを理解できて、うん、今の方がすごい歌詞が染みて、
うん、
こんいい曲だけどこんなにもなんか改めて自分に染みるんだなって思って、
うん、
自分の人生だなみたいな、
うん、
すごい寄り添ってくれてる感じがすごくしました。
嬉しい
な。嬉しいね。
シスターズな。
あのスキャンダルのどんなところが好きですか？
はい、最初はその少女 S で知って、もうなんかめっちゃかっこいいお姉さんたちみたいな憧れで、うん、もう好きってなって、うん、そっからずっと追っていくにつれて、やっぱ時代も変わったり年も重ねたりで、うん、いろんな変化をしつつも毎回最高を更新してくるみたいな、
うん、
もういつでも今が一番好きって本当に思わせてくれる。すごく4人がいつも楽しそうに仲良く活動してるのが本当にもうそれが 一番好きです。
嬉しい。限界オタク的にはさ、
はい、
欲しいグッズある？
あ、聞きたいな。
欲しいグッズ、
なんかだいたいさ、 T シャツとタオルと小物とかだけどさ、
はい、
限界オタク的にはこれやったらいいのにみたいな
ある？とか、あと CD の特典とかね。
特典とかさ、
なんか欲しいものある？
これは相談なんだけど
参考にしたいな。
結構今のでも満足？
はい、そうですね、なんか日常で使いやすいものだとより、もっとなんか毎日身につけたり使ったりして、よりいいな、
使えるものね。
限界オタクの涙を拭くハンカチだ。
あ、ハンカチ、
欲しい。
めっちゃいいです。
いいね。ハンカチいいね。
ね、
タオルとは別にね。あり、だな、
ね、もう一個聞いてもいい？
はい。
あのスキャンダルの曲で一番好きな曲は何？
一番
難しいよね。一番
ね、
難しいよね。
シスターズも挙げてくれたし、他にもあったりするかな。
何個か言ってもいいですか？
もちろん、もちろん。
トゥナイトと、ワンモアタイム、カゲロウ、アミガクジと、ラブサバイブ。
いいバランス。
それでも振り幅が広い。
ね、広い。時代もね。
でも分かる気がする。分かる。その思い出とかってあったりするの、その曲たちに。
ああ、ラブサバは、当時高校生だったんですけど、その CD ショップに CD 買いに行って、でその時特典で缶バッジがついてて。その缶バッジを毎日、あの通学する時のリュックにつけてました。
嬉しい。缶バッジいいね。缶バッジとか。
いいね。そうだね。
グッズの話に戻るけどさ。
身につけられる。
バッジ系とかね、いいね。
マジで人生と共にいるじゃん。
本当に。
ありがとう。
嬉しい。
曲のエピソード聞いてこんなすぐ出てくるってすごいよね。
嬉しいな。
すごいトーク上手だけどね。
いや、全然そんなことないです。
全然泣かないですね。
泣けないよな。
これはね、泣けるわけがないんだよ。
こっちから質問ばっかりしてさ、
目が覚めるような時間よね。
だから本当はもうメリーちゃんにずっと一人で喋らせた方がいいんだよ、多分。
語ってもらう。
そう、語ってもらうにした方がいい。
それか旦那さんも呼ぶ。
そうね。あれ、旦那さんは？
あ、そうなの？
近くにいる？
あ、今家にいます。
あ、そうなんだ。
旦那さんも話せるんかな？
多分、なんか一回だけライブに行ったことあります。
あ、そうなんだ。
旦那さん今何してる？
今、別室でなんかしてます。
え、一緒に喋れたりするかな？
多分大丈夫ですけど、
ちょっと、
いい
ちょっとだけ呼んでくれる？
あ、はい。あ、もしもし。
はい、もしもし。
変わっても大丈夫です。
大丈夫です。
はい、あ、もしもし。
あ、もしもし。
もしも
し。スキャンダルです。
もしもし。あ、
こんにちは。
はじめまして。
はじめまして。
メリーちゃんの旦那です。
ありがとうございます。
ありがとう。
いつもあの、妻の方からいろいろと話聞かせてもらってて、いつも妻を笑顔にさせてくれてありがとうございます。
素敵素敵な。
今横でめっちゃにやけてます。
一緒にライブに来てくださったことがあるんですよね。
そうですね、去年、2年前、
インビテーション、
大阪城ホールだ。
城ホールだ。
そうです。大阪城ホールの時に初めてちょっとライブに立ってもらって、自分の立ってもライブって行ったことなくて、人生初ライブがスキャンダルさんだったんで、すごいテンション上がりました。
ありがとうございます。
嬉しい。
はい、今回そのメリーちゃんがメール送ってくれて、私たちの話を旦那さんとかにするときに、 あの思いが溢れすぎて泣いちゃいそうになるとか泣いちゃうっていうメールを読んだんですよ、
はいはい、
ですごいそれが印象的だったんで今日お話ししてみたいなっていうことで電話つないでるんですけど、
はい、
旦那さんから見てメリーちゃんなんかどんな風にそのいわゆる限界オタクになってるなって感じます？
そうですね、あの泣いてるところまではちょっとさすがに本人曰くこらえてるらしいんですけど、うん、あの口数がえげつないぐらい増えます。
かわいいねけど。
帰ってきてから、うん、あの僕があのお風呂入る直前までとか、うんうん、トイレ入ってる時とかも全部ついてきて、うん、こういうことがあってみたいな感じが全部1から10までいやもう1から100ぐらいまで喋ってくるんで、あもうかなり今テンション上がってるなっていうのが分かる状態、
ね、
毎回あのコンサートとかそういうイベントがあって帰ってきたらそんな感じですね、
うん
だからやっぱそのリラックスしてる人とか、うん、その親しい人に向けてそうなるんだよ ね、
そう
だねきっと
それはそうだ
ね、うんうん、そうですねまあそれそう思ってもらえてるならいいんですけど、うんうん、まあまあずっとねあのテンション上がって喋ってくるんで、うん、あ相当楽しめたんやなっていうので、うん、微笑ましいんでいつもありがとうございます。
あ素敵なご夫婦
ね本当に素敵
すっごい幸せな気持ち、
ね、今
いいな。
うん、ありがとうございます。
お二人はどうやって知り合ったんですか？
僕ら、まあ、あのマッチングアプリで、はい、あの本当に、僕が転勤先でマッチングアプリ使ってたら、うんまあ、出会ったっていうようなところでですね。
すごい。
で、まあちょっと、はい、そのまま一緒にあのプロポーズしてから大阪に来てもらったっていう。
うわそうなのか。
そこはその何か共通の趣味があったのか大きな なんかそのなんていうのきっかけというか惹かれたきっかけみたいなのはあるんですか？
そうですね、強いて言うなら、うん、アニメあの好きなアニメがいい人だっていうところからあ、まあ、あそこから話が広がって、うん、意外と生活スタイルとかも、うんうん、あの同じ感じやなっていうところから意気投合してって感じですね。
うーん
いいね。
まあその頃からもうスキャンダルさんのことすごい熱く語ってたんで、うんもうはい、相当好きなんやなっていうのを当時から
思
った
んで嬉しいです
ね。素敵だ、うん、どのエピソード聞いても素敵だ。
ありがとうございます。すいませんたくさん喋ってしまって。
いやいやいやいや
喋ってほしいんですよ
本当に、ね、そうずっと2人が喋ってるのを盗聴してたいんだもん。幸せな気持ちになる。
まあ横ですごいガチガチ。
いやそれはそうだよ ね
緊張するよね。
うんまた喋りたいな機会があったらな、
ねうん、だし次また2人で来たら2人の感想をまたメールしてほしいなと、
う
ん
そうだね、
あの、はい、その旦那さんに伝えてる時を録音してくれてもいいしね。
それが聞きたい。
そうどんな形でもいいからね。、うん、引き続きよろしくお願いします。
はいよろしくお願いします。
、うん、ポーチ、うん、ポーチとステッカーをじゃあ
送りますね。
ありがとうございます。
2個分けるね、
う
ん、
そうだねお揃いで使っていいじゃん。
あ、ありがとうすいません。
いえいえ
ぜひぜひ、
うん、めっちゃ使えるから、
うんうん、じゃあそんなところですかね、うん、
はい、
はい、じゃあちょっと短い時間だったんですけど、
うん、
電話つないでお話ししてくれてありがとうございました。
ありがとうございました。
また
引き続き限界オタクでいてください。
はい、
また
はいはい、もうずっといます。
ラブだよ。
またじゃあ次ライブで会いましょう、うん
はい、ありがとうございます。
はいありがとう。またねバイバイ。
ありがとうございます。
電話つなぎました。
可愛かった。
可愛かった。てか旦那さんもトーク力すごいな。
ね、本当にね。
あんなだってすぐ変わってさ、
本当にすごいね、
喋れる。ね、あんな風に人の話もそうだしさ、うん、
だし普段からいっぱいコミュニケーションがある二人なんだろうなって感じがしたな。
可、
う、
愛、
ん
うんうん、かった。
すごい可愛かった。
また会いたい
ね。
ね。
またぜひ送ってきてください。
はい。 さあエンディングのお時間です。
はい、
今日は久しぶりに電話をつないだので、うん、ちょっとこれからもまたできたらいいよ ね、
うん、楽しいね。
結構前まではあの事務所で撮ることも多かったけど、最近はもうかなりの頻度でスタジオで撮ってるんで、
うんうん、
可能なので、
はい
はい、もし何か話したいことがあれば電話したいですってメールに書いておいてください、
うん、
お願いします。
お願いします。さあもう夏も深まってきまして、フェスも始まっている季節ですが、
はい、
8月4日は私たちロックインジャパンに出演します。
はい、
絶対に暑いので、
これはそう、
はい、暑さ対策万全に、
マジでな、ほんまにな、はい、ガチガチにしてきてくださいね。
そうですね、
危ないから。
ニュースでもさ、はい、もう今ひっきりなしにね、そのあの暑さの話題になってるけど、本当に気をつけて、
ほんまにほんまに怖いから、
う
ん、
ね、
楽しみ、楽しみ、
はい、頑張りたいと思います、
はい、
さあそしてもう一つありますよ、8月21日、
はい、
カラオケナイトボリューム2です。
イエーイ、
はいはい、
ちょっとずつ打ち合わせをしていますが、
うんうん、
今年は何をやるんでしょうかっていう感じで、
うん、
もうとにかく予習復習をいっぱいして、
はい、
もうできるだけ歌えるようにして、
うん、
遊びに来ていただけると嬉しいです、
はい、
そしてまだあの7月なのであんまり言えることないんですけど、
うん、
あの水曜日のスキャンダルって私たちのファンクラブの動画もちょっとこれからチェックしとくといいかも。
あ、そうか、
うん、
カラオケナイトに向けてね、
うん、いいことがあるかも、
うん、
っていう感じなので
みな、
はい、
絶対にキャッチアップも聞けない、聞いてない人
これ聞いてるんだよ
今
聞いてる人聞けない
人聞けない
。あ、そうなんだ。
そうそうでまだちょっとあのキャッチアップ入りの人もいるから、うん、そういう人たちは、ね、まだファンクラブにはたどり着いてない可能性があるので、
ね、うん、
ぜひあのファンクラブの方もできれば、はい、入っていただいて、
はい、
動画の方もチェックしていただけると嬉しいです、
はい、
キャッチアップ次回の更新は7月29日月曜日です。オーディは21時、 Spotify、Apple、Amazon、YouTube Music、ラジコポッドキャストは22時配信予定です。メッセージはオーディの番組ページから送ってください。ぜひ番組のブログもチェックよろしくお願いします。というわけでまた来週お会いしましょう。以上、スキャンダルのボーカル春菜と、
ベースのともみと、
ギターのまみと、
ドラムのりなでした。
バイバイ。